よみがえる新長崎物知り手帳の時間です。郷土史家の故長島正一先生が昭和28年から担当されたラジオ番組長崎物知り手帳の放送原稿をもとにお送りしています。今日のテーマは東郷平八郎です。長崎師団会の原田浩司会長の監修でお送りします。
東郷平八郎は明治2年23歳の時、島津港から東京遊学を命ぜられ、まず横浜で英語を学びました。その後明治32年53歳の時、佐世保鎮守府の司令長官に任命されました。佐世保鎮守府は遡ること明治22年7月に開かれましたが、東郷平八郎は7代目の長官でした。平八郎は海軍中将でした。家族とともに佐世保に赴任しました。すぐに管轄内を一巡し、機会あるごとに朝鮮海峡から台湾方面にわたって天候、風向き、潮流、霧の季節などを調査し観察しました。さらに進んで陳海湾、マサン浦など朝鮮半島南岸の研究を怠りませんでした。特に陳海湾には注目しました。後年、日本海海戦の前、およそ半年にわたって日本艦隊を陳海湾に待機させてロシア艦隊を待ち受けたことがあります。平八郎の佐世保鎮守府長官としての在任は短く、1月に着任して5月には常備艦隊司令長官に転任しました。この頃、清国で義和団事件が起こり、平八郎は清国に向かい佐世保を出港しました。平八郎は佐世保鎮守府司令長官に任ぜられる前は海軍大学の学長でした。その在職中にロシアの戦術家マカロフ海軍中将の海戦論を部下に翻訳させ、繰り返し熟読してその長所と短所を研究しました。後に連合艦隊司令長官としてロシア艦隊撃滅の際にもこの海戦論を傾向しました。日露戦争の後、旗艦ミカサが佐世保港内で不慮の災難で沈没した時、東郷司令官の私物は大体引き上げられましたが、その際このマカロフの海戦論も出てきました。この時海軍軍令部長の要職にあった東郷平八郎はこれを受け取るとはにかみそそくさとしまい込んだと言われています。ここでお時間となりました。では次回もどうぞお楽しみに。